2、緑の基本計画に係る改定委員会、区民公募委員を募集。区では、緑地の保全や緑化を推進するため、江東区緑と自然の基本計画を平成19年に策定しました。策定から10年が経過し、社会情勢の変化等に対応した中間見直しを行います。見直し内容を検討するため、改定委員会の委員のうち、区民を代表する委員を募集します。対象定員、20歳以上の区民の方で委員会に参加可能な方、若干名。任期、移植の日から平成32年3月31日まで。謝礼金、1回7000円、交通費込み。選考、審査、作文。審査結果は7月中に応募者全員に通知。内容、計画改定の検討。年3、4回程度、平日開催。締め切り日、7月10日火曜必着。申し込み、緑の多機能性を活かし、区、区民、地域などが CIG、緑の中の都市、実現のためにできること、について、作文を800字程度、A4 横書きで2枚程度、にまとめ、1、郵便番号、住所、2、氏名、3、年齢、4、連絡先、電話、ファックス、メール、5、応募の動機を記入し、郵便番号 135-8383、区役所管理課、CIG 推進係、区役所隣防災センター3階3番へ郵送または持参。応募書類は返却しません。電話3647-2079、ファクス3647-8454。3、CIG 区民サポーター会議参加者募集。区民、事業者、行政の協働により、緑化を推進。CIG ビジョンでは、区民により構成する CIG 区民サポーター会議を設置し、区民、事業者、行政の協働により、シティ・イン・ザ・グリーン、CIG、緑の中の都市の実現を目指すことを掲げています。区では、公募による区民の参加により、CIG 区民サポーター会議を開催し、区の緑化推進に関わる意見交換等を行っています。区の緑の施策への参画、提案により、CIG の実現に協力いただける会議のメンバーの募集を行います。なお、報酬はありません。企業、団体の方はお問い合わせください。日時、第1回、8月2日木曜、午後7時から8時半予定。平成31年3月までに野外活動を含めて全4回程度を予定。場所、区役所隣防災センター3階土木部会議室。対象定員、区内在住、在勤、在学で平日の夜の会議に毎回出席できる16歳以上の方20人程度。選考。結果は7月中旬に通知。任期1年、再任あり。締め切り日、7月6日金曜、消印有効。申し込み、はがきまたはメールに、1、郵便番号、住所、2、氏名、3、年齢、4、連絡先、電話、ファックス、メール。5、応募の動機。6、今までの緑化に関わる活動、ある場合、を記入し、郵便番号 135-8383、区役所管理課 CIG 推進係へ。応募書類は返却しません。電話3647-2079、ファクス3647-8454、e メール470132@city.kotor.lg.jp 4. 総合防災訓練。南陽小学校会場。7月1日日曜。消火体験や地震体験。備蓄食品を使ったレシピ紹介など。地域防災力向上を目的とした防災訓練を南陽小学校で実施します。子どもから大人まで、どなたでも参加できる訓練内容です。消火体験や地震体験のほか、一手間加えた備蓄食品の試食、調理体験あり、や、ブースを回りながら防災用品を集める防災袋を作ろう、中学生以下対象、など、体験しながら楽しく防災について学ぶことができます。なお、午前9時から体育館で防災教育動画を上映予定です。ぜひご覧ください。毎年度、区では防災機関訓練、木場公園、地域訓練、小中学校4会場を実施しています。日時、7月1日日曜、午前9時から正午。場所、南陽小学校、東洋 2-1-20。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、防災課防災担当。電話、3647-9588。ファックス、3647-8440。5、難病相談。難病訪問リハビリ相談、各保健相談所で。気になる悩みは気軽にご相談を。各保健相談所では、神経内科の医師と理学療法士による個別相談を行っています。歩き方がおかしい、転びやすい、手が震えるなどの症状がある。診断がつき治療をしているが、生活や療養の仕方が知りたい。病気や薬のことを知りたい。家でできるリハビリの方法を知りたい。このような時には、保健相談所の難病相談、難病訪問リハビリ相談をご利用ください。申し込み、お住まいの地域を担当する保健相談所へ、予約制。問い合わせ先、城東保健相談所。電話、3637-6521。ファックス、3637-6651。深川保健相談所。電話、3641-1181。ファックス、3641-5557。深川南部保健相談所。電話、5632-2291。ファックス、5632-2295。城東南部保健相談所。電話、5606-5001。ファックス、5606-5006。6。平成29年度下半期。平成29年10月から平成30年3月。江東区の財政状況。この江東区の財政状況は、区民の皆さんに、区の予算の内容や収支状況など、区財政の動きをお知らせするものです。平成29年度下半期の予算執行状況。一般会計。平成28年度からの繰越名許費繰越額、3687万円。平成29年度当初予算、1996億4200万円、プラス、補正予算、上半期1回プラス下半期2回、67億6900万円。合わせて、平成29年度予算減額、2064億4787万円。平成30年3月までの予算の執行状況は次の通りです。平成30年3月31日現在。会計区分、予算減額、収入済み額、収入率、支出済み額、支出率の順に読みます。 会計区分一般会計予算減額2064億4786万5000円、収入済み額1753億8793万6437円、収入率 85.0%、 支出済み額1497億3689万5804円、支出率 72.5%。 国民健康保険会計586億6200万円、535億7172万6837円、 91.3%、 515億1185万9614円、 87.8%。 介護保険会計314億4000万円、304億541万7972円、 96.7%、 275億2894万3402円、 87.6%。 後期高齢者医療会計91億1800万円、87億3699万7226円、 95.8%。 89億7580万8605円、 98.4%。 合計3056億6786万5000円、2681億207万8472円、 87.7%。 2377億5350万7425円、 77.8%。 一般会計については、下半期に2回の予算の補正を行いました。主な内容は次の通りです。補正予算第2号、区議会定例会議決日、平成29年10月25日、補正額25億8700万円。主な内容、財政調整基金積立金、11億1971万円。公共施設建設基金積立金、5億670万円。学校施設改築等基金積立金、4億6107万円。補正予算第3号、区議会定例会議決日、平成30年3月14日、補正額40億9500万円。主な内容、公共施設建設基金積立金、147億9623万円。国民健康保険会計繰出資金、マイナス18億8909万円。民間建築物耐震促進事業、マイナス8億4063万円。区有財産特別区債の概況。1、区有財産現在高。区が保有している土地や建物などの財産は次の通りです。平成30年3月31日現在。土地、145万4628.98平方メートル、金額3786億363万3000円、構成比 54.8%。 建物94万6598.06平方メートル、1762億505万6000円、 25.5%。基金、20基金、1170億1485万7438円、 17.0%。 工作物、75億5861万5000円、 1.1%。 物品、3788点、47億2779万2611円、 0.7%。 有価証券等、 43億9702万392円 0.6%。 貸付金11億4908万989円 0.2%。 立ち木6593本6億2814万5000円 0.1%。 合計6,903億2,920万430円 100.0%。 区民一人当たり134万1,664円。 2. 基金と負債の現在高。基金とは区の預貯金を、負債とは区の借金を表します。これらは公共施設の整備や学校の改築など、一度に多額の財源を必要とする場合や、税収減などによる財源不足の際に活用します。平成30年3月31日現在、基金、積立金、残高、161億9986万円、区民一人当たり206,401円、一世帯当たり401,639円。負債、残高282億6920万円。区民一人当たり54,942円。一世帯当たり106,912円。なお、この表における基金は、積立基金、十二基金を記載しています。区民税負担の状況。区民一人当たりの区民税の負担は次の通りです。平成30年3月31日現在、区民税調停額471億7019万円。人口51万4532人。一人当たり負担額91,676円。平成29年3月31日現在、区民税調停額466億2392万円。人口508,320人。一人当たり負担額91,722円。比較増減、区民税調停額5億4627万円。人口6212人。一人当たり負担額、-46円。平成29年度予算の使い道、1万円換算。平成29年度一般会計最終予算を1万円に換算して目的別に表したものです。高齢者・障害者福祉に2132円。保育所運営や子育て支援に2023円。地域振興やスポーツ振興に1849円。学校教育や図書館に1838円。健康増進や環境対策、清掃に697円。道路、公園、まちづくりに508円。負債の償還に168円。商工業、観光振興に66円。議会運営に43円。防災対策に30円。国民健康保険の資金などに646円。問い合わせ先、財政課予算担当、電話3647-1760、ファクス3647-9345。7. 江東区外への引っ越し。転出届は郵送で、窓口での待ち時間ゼロ。江東区から江東区以外の区市町村、国外を含む、に住所を移すときは、転出届が必要です。窓口で手続きを行う場合、住所変更等の届け入れが集中し、手続き終了まで、長時間お待たせする場合があります。転出届を郵送で行うと、 窓口での待ち時間なく手続きできます。便利な郵送申請をご利用ください。引っ越しをする日の14日前から届け入れができます。必要書類3点を用意して郵便ポストに投函するだけ。必要書類、転出届、郵送用、原則ご本人のみの手続きとなります。用紙は区ホームページ、区役所、豊洲特別出張所、各出張所で入手可。本人確認書類の写し、有効期間内の運転免許証、パスポート、保険証、年金手帳など。82円切手を貼った返信用封筒。国外への転出時は不要。なお、返信用封筒の宛先には、江東区の住所または新しい住所、郵送時に受け取り可能な場合をご記入ください。第三者からのなりすましの申請防止のため、その他の住所には送付できません。郵送申請後の流れ。必要書類が区役所に到着後、2、3営業日内に転出証明書を区役所から発送します。転出証明書は新しい区市町村で転入届入れをする際に必要になります。マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方。転出証明書を用いずに転入手続きが可能な特例転出届も郵送手続きができます。詳細は区ホームページをご覧ください。転入届や転居届は窓口での届け入れが必要。引っ越し手続きのうち郵送申請できるのは転出届だけです。江東区以外の区市町村、国外を含むから江東区に住所を移す転入届や江東区内で住所を移す転居届は、居住場所や各種確認の聞き取りを行うため、窓口のみで受付しています。また、引っ越しをする方で、介護保険の認定を受けている場合や、その他手当など、江東区のサービスを受けている場合、国外への転出で在外選挙の申請を希望する方などは、事前に手続きの有無を各担当課に確認してください。申し込み、転出届在中と記入した封筒に必要書類3点を同封し、郵便番号 135-8383、区役所区民課住民記録係へ郵送。電話 3647-3162、ファクス 3647-9206。8、デング熱などを媒介する蚊への対策を、水たまりを作らない下草の刈り取りなど、5月中旬頃から一筋島蚊などの蚊が活動し始めます。蚊はデング熱などの感染症を媒介することがあるため、蚊を発生させないための幼虫・ボウフラ対策と合わせて蚊に刺されないための対策を行い、感染を予防しましょう。蚊を発生させないための幼虫・ボウフラ対策。不要物を撤去する。ボウフラは水中で生活します。少しの水たまりでも成長できるため、家の周囲にある空き容器、フルタイヤなどの不要物を撤去し、わずかな水たまりも作らないようにしましょう。定期的に水を入れ替える。植木鉢の受け皿の水や組み置き水などは1週間に1回は入れ替えましょう。蚊に刺されないための対策。蚊を室内に入れない。出入りできる隙間をなくし、網戸の破れは直しましょう。蚊の潜伏場所をなくす。蚊は茂みに潜んでいます。定期的に下草を刈り取り、樹木は適切に剪定しましょう。肌の露出を減らす。草刈りなどを行うときは、長袖シャツや長ズボンを着用し、 靴を履いて肌を出さないようにしましょう。また、必要に応じて虫除けスプレーなどの忌避剤を使用しましょう。殺虫剤を適切に使う。説明書をよく読んで適量を使用しましょう。区では、蚊の発生源となる雨水マスに薬剤を投入していただく協力団体、町会、自治会、マンション管理組合などを募集しています。協力いただける団体はご連絡ください。問い合わせ先、保健所生活衛生課環境衛生係、電話3647-5862、ファクス3615-7171。9. 飼い主のいない猫の去勢・不妊手術の費用を助成。人と動物が共生できる町を目指して。飼い主のいない猫が住んでいる地域では、猫が多すぎると糞尿などの迷惑を周囲に及ぼすことがあります。猫の増えすぎを抑制し、人も動物も住みやすい町を作るために、区では、飼い主のいない猫に、去勢・不妊手術を実施するときの費用を助成しています。助成上限額。1頭につき、メス2万円、オス1万円。助成の流れ。1、事前確認申し出書で申請。2、飼い主のいない猫の適正使用普及員が、飼い主のいない猫であることを確認。3. 指定された動物病院で手術。4. 助成金交付申請書で申請。対象、区内在住在勤の方。申し込み、区内在住在勤を確認できるもの、健康保険証等と印鑑、手肉印に限るを持参し、保健所生活衛生課生活衛生係、東洋 2-1-1 窓口で。飼い主のいない猫の適正使用普及員を募集。地域における飼い主のいない猫について、行政と共同で取り組んでいただけるボランティアの方を募集します。対象定員、区内在住の方若干名。内容、動物愛護の普及啓発活動。飼い主のいない猫の去勢・不妊手術費助成にかかる猫の確認やサポート及び普及委員会議3ヶ月に1回程度に出席。申し込み、電話で保健所生活衛生課生活衛生係、電話3647-5844、ファクス3615-7171。10. 自己理解、他者理解から始めるコミュニケーション力向上研修、7月19日木曜。区内中小企業の若手社員が対象。企業が社員に求める能力として常に上位にランクされるコミュニケーション力。今回の研修は自己分析ツール、エゴグラムを使って自己と他者との違いを知り、様々なケーススタディを検討しながら、コミュニケーションのあり方を理解する実践研修です。より良い職場環境づくりのため、また異業種交流でコミュニケーション力を鍛える場としても、ぜひご参加ください。日時、7月19日木曜、午後2時から5時。対象定員。区内中小企業に勤務する39歳以下の若手社員24人申し込み順。企業からの申し込みのみ受付。場所、高等若者女性仕事センターセミナールーム。亀戸 2-19-1 カメリアプラザ9階。費用無料。申し込み、6月25日月曜午前9時半から電話またはファクスに、1、会社名、2、担当者名、3、参加人数と参加者名、4、電話番号を記入し、 高等若者女性仕事センターへ。電話 5836-5161、 ファックス 3637-2351。 問い合わせ先、経済課雇用支援担当。電話 3647-8581、 ファックス 3647-8442。 ホームページ http://koto-shigoto.jp/。 11、高等子育てメッセ2018、11月11日日曜。出展、ステージ参加団体、展示、ワークショップ参加、協賛団体募集。区内で子育てを行う家庭に、区、企業、市民団体等の子育て支援情報を届け、子育て仲間もできる、高等子育てメッセ2018を、区と高等子育てメッセ実行委員会が共同で開催します。プレママ、プレパパや未就学児とその親を対象とした情報発信、ワークショップ、食品等の販売などでメッセを盛り上げる出展団体を募集します。日時、11月11日日曜午前10時から午後3時半、予定。場所、江東区文化センター、東洋 4-11-3。対象定員、50団体程度、実行委員会で内容を精査して選定。1ブース、2メートル×2メートル、机1台、椅子2脚の出展費用。個人団体3000円から3万円、企業5万円から、展示ステージ参加団体3000円から。詳細はホームページをご覧ください。ホームページ、高等子育て日和、http://www.koto-kosodate.com。 締め切り日、7月5日木曜。申し込み、メールに、1、団体名称、2、代表者名、3、住所、4、電話番号、5、ファックス番号、6、メールアドレス、7、出店名、8、出店内容を記入し、高等子育てメッセ実行委員会へ。パネル展示、パフォーマンス出演団体も募集しています。詳細は、ホームページをご覧いただくかお問い合わせください。協賛企業団体募集。協賛金、物品協賛、ボランティアなどでご支援をいただける企業、団体、個人の皆さんを募集しています。出展、協賛に関する問い合わせ先。高等子育てメッセ実行委員会。E メール、koto.kosodate@gmail.com。 問い合わせ先、子育て支援課子ども家庭支援係、電話 3647-4408、 ファックス 3647-9196。
12、高等ユーステップ青少年相談。青少年期の様々な悩みに対応。青少年期における人間関係や将来への不安などの幅広い悩みに対し、臨床心理士や精神保健福祉士など、専門知識や経験を有する相談員が相談に応じます。日時、場所、次の通り。来所相談。区役所青少年相談ブース。4階23番、毎週水曜、木曜、祝日を除く、13時から17時、青少年交流プラザ、亀戸 7-41-16、毎週火曜、13時から17時、豊洲文化センター、豊洲 2-2-18、 丸1、8回第6研修室、7月27日金曜。丸2、8回第5研修室、9月28日金曜。いずれも13時30分から16時30分。電話専用相談、毎週火曜17時から19時。対象、区内在住、在学、在勤のおおむね15歳から40歳未満の方、および保護者等。費用無料。相談員、NPO 法人ワーカーズコープ相談員。申し込み、面談は各開催日の前日までに。電話相談は相談開催日の当日に、専用ダイヤル。電話 080-9434-6949。 予約受付時間、月曜から金曜、祝日を除くの午前9時から午後7時。問い合わせ先、青少年課青少年係。電話 3647-9813。 ファクス3647-8474。 13、障害学習の場、自由大学。区内4会場で、社会、生活、歴史などを学ぶ講座開講。自由大学は、高齢者の皆さんが生きがいある生活を送ることを目的とした、障害学習の場です。社会、生活、歴史、文学、健康等、様々な分野を学びます。日時、8月30日木曜から平成31年2月7日木曜。場所、次の通り。深川ふれあいセンター、平野 1-2-3、深川クラス、A、火曜、10時から12時、B、金曜、14時から16時。上等ふれあいセンター、北砂 4-20-12、上等クラス、A、火曜、14時から16時、B、金曜、10時から12時。亀戸ふれあいセンター、亀戸 9-33-2-101、亀戸クラス、月曜、木曜、14時から16時。グランチャ東雲、東雲 1-9-46、東雲クラス、水曜、14時から16時。各クラスにより内容が異なります。対象、定員。区内在住で60歳以上の方、各クラス80人。昨年度未受講の方を優先し、抽選。費用500円、資料代。内容、全6クラス20講座、合同講座を含む。受講案内配布場所。7月1日日曜以降、各ふれあいセンター、グランチャ東雲、各福祉会館、図書館、出張所、文化センターで配布。締め切り日、7月11日水曜、消印有効。申し込み、受講案内配布場所にある専用申し込みはがきに、必要事項を記入し、郵便番号、136-0071、亀戸 9-33-2-101、亀戸ふれあいセンター自由大学係へ。なお、電話及び窓口での申し込み不可。申し込みはいずれかの一クラスのみとし、重複申し込みはできません。聴講制度はありません。問い合わせ先、深川ふれあいセンター、電話3643-1902、ファクス3630-6719。14、夏の子供サイエンス教室。7月21日土曜、8月4日土曜。夏休みにしかできない科学の不思議を体験しよう。大学で授業をしている先生たちが、小学生を対象とした授業を行います。学校の授業とは一味違った 思い出に残る体験、感動する授業を体感できる教室です。理科の実験や授業に興味がある方、夏休みの自由研究の題材の参考にしたいお子さんは、ぜひご参加ください。日時、内容。1、7月21日土曜。東京湾、取って測って調べる水の汚れ。2、8月4日土曜。光る生き物、海ホタル。いずれも、午前9時半から正午。場所、武蔵野大学有明キャンパス。有明 3-3-3。対象、定員。区内在住の小学4年生から6年生、各20人、抽選。費用、無料。締め切り日、6月29日金曜、消印有効。申し込み、往復はがきに、1、夏の子どもサイエンス教室参加希望。2、希望する会、両方か。3、住所。4、氏名、振り仮名。5、性別。6、電話番号。7、学校名。8、学年。9、保護者名を記入し、郵便番号 135-8383、区役所学校支援課学校支援係へ。なお、返信用にもご自分の住所氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。電話 3647-9307、ファックス 3647-9053、15、深川江戸資料館、江戸庶民の年中行事再現、七夕飾り、6月26日火曜から7月22日日曜、伝統芸能公開、盾、7月1日日曜、江戸庶民の年中行事再現、七夕飾り、当時の七夕飾りを、広重の錦絵などを参考にして、約8メートルの笹10本を飾り、常設展示室の江戸深川の街並みの中に再現します。江戸庶民の願いに思いを馳せてみませんか？日時、6月26日火曜から7月22日日曜、午前9時半から午後5時。最終入館は午後4時半まで。伝統芸能公開、盾。現在開催中の企画展、時代小説と深川に関連して、新国劇の流れを組む劇団若獅子による盾の披露です。江戸の街並みの中でお楽しみください。日時、7月1日日曜午後2時から2時半。出演、劇団若獅子。いずれも、費用、大人400円、小中学生50円、観覧料。ただし、小中学生は保護者同伴。申し込み、当日直接会場へ。場所、問い合わせ先。深川江戸資料館、白川 1-3-28。電話、3630-8625。ファックス、3820-4379。16、羽亀祭り、7月8日日曜、体験教室や屋台、スタンプラリーなど、各種体験教室や亀グッズの販売のほか、屋外では、地域の小中学校や高校の児童、生徒による演奏、焼きそばなどの屋台、抽選で景品が当たるスタンプラリーなど、一日中楽しめる催し物がいっぱいです。また、カメリアホールでは、宇宙にちなんだスペースファンタジーライブを開催します。日時、7月8日日曜、午前10時から午後4時、予定。場所、亀戸文化センター、亀戸 2-19-1、亀戸駅前公園ほか。対象、どなたでも。なお、 内容により子供のみ対象のものや有料の催しもあります。申し込み、当日直接会場へ。なお、一部事前申し込みが必要なものもあります。詳細はお問い合わせください。問い合わせ先、亀戸文化センター、電話562621、ファクス562621200。17、食品中の放射性物質の検査結果、空間放射線量の測定結果第1回。食品中の放射性物質の検査結果。区では、区内で売られている食品や、小中学校の給食用の食材などを検査しています。5月に、区内で売られている食品6検体、給食用の食材20検体、小中学校4校で各5検体、および区内で収穫した農作物1検体の合計27検体を検査しましたが、いずれからも放射性セシウムは検出されませんでした。検出下限 1kg あたり25ベクレル。なお、給食用の食材については、調理する前日に検査をしています。詳細は区ホームページをご覧ください。小中学校についての問い合わせ先、学務課給食保健係、電話3647-9177、ファクス3647-9053。その他検査全般に関する問い合わせ先、保健所生活衛生課食の安全係、電話3647-5812、ファクス3615-7171。平成30年度の空間放射線量土壌放射能の測定。昨年度に引き続き、10施設の空間放射線量年4回、5施設の土壌放射能年1回を測定します。なお、昨年度の結果は、健康に影響を及ぼす測定数値は示されませんでした。空間放射線量の測定結果第1回。区内小中学校、公園等の定点10施設を3ヶ月ごと年4回に測定しています。第1回を4月10日、5月15日に実施しました。地上1メートルにおける平均測定値は4月10日、5月15日とも1時間あたり 0.06 マイクロシーベルトで、いずれも国の対応方針が示す値、周辺より1時間あたり1マイクロシーベルト以上高い数値を下回りました。なお、測定日の産業技術研究センター、青海 2-4-10 の地上約1メートルモニタリングポストでの日平均値は、4月10日は1時間あたり 0.0358 マイクロシーベルト、5月15日は1時間あたり 0.0353 マイクロシーベルトでした。詳細は区ホームページをご覧ください。問い合わせ先、環境保全課調査係、電話3647-6148、ファクス5617-5737。18、シェン先生のおもてなし英会話、レッスン21、地元の案内3。地元の案内をするときは、おすすめの場所だけでなく、そこに行くための交通手段も教えてあげるのが親切です。特に、江東区は電車のほか、バスの利用がとても便利ですよね。最寄り駅は東西線の門前仲町駅です。The nearest station is 門前仲町 on the 東西ライン。最寄りのバス停は都07 の北砂2丁目です。The nearest bus stop is 北砂2丁目 on the 207 bus。nearest は一番近い、最寄りという意味です。そして、線、バスの名前と駅名、バス停の順番が日本語と英語では逆になっていることがポイントです。多くの外国人旅行者はバスに乗ることを不安に感じるため、バスの案内は特に丁寧にしましょう。漢字が苦手な方も多いので、どのバスに乗るべきか、名前を紙に書いてあげるのも大事です。問い合わせ先、オリンピック・パラリンピック開催準備課、電話 3647-5513、ファクス 3699-8771。